日で旧暦の1月12日になっております。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします、火曜オリジンチャンプル。本日のお相手は劇団ダブロシー、うどんちゃんと
劇団オゾの渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。どうしたんですか？
いやいやいや、ちょっとね、あの可愛い女の子が歩いてたからね。
おい、もしあれ
ちょっとちょっと見てしまいましたけれども、
見てないの。
あ、いや残念、
ミキサーでいっぱいいっぱいだったよ。
ということでね、はい、さあ今日2月27日なんですけども、うん、暑いですね。
暑いですね。
日差しがねこう、うん、照ってるところはすごく暑いんですけど、でも風はちょっと冷たいと思いません？
結構涼しいではあります。過ごしやすいですよね、
うん、
今日、
うん、そうそうそう。だからちょっとね、みんな薄手にちょっと羽織ったりとか、うん、まあ、自分もねちょっと羽織ってるんで今ちょっと脱いで、うん、お送りしておりますが、
はい、
はい、こういう時期もね、うん、やっぱり沖縄はまだだと思うんですけど、ちょっと内地の方はもう花粉が飛んでると、
ああやばい季節、
ちょっとね、こう外聞きまして耳にしましてですね、うん、いやー、花粉、沖縄もやっぱりね敏感な人はちょっとした花粉でも雨が
か
ゆいとかね、なんかいますよ、鼻がムズムズするとか。私ないんですけど、うん、どんなですの男
は？僕は結構アレルギー体質なんで、
うんうんうん、
だってもうなんか花粉とかを感じたことはないですね。
あ、まあね、沖縄に住んでるとね、うん、なかなかね、
うん、マヤとかはあるけど。
動物か、
うん、
あ、まあ、そうか、マヤアレルギーか。
マヤアレルギーですよ。
うわ、そうか。
血液検査してちゃんとやって、うん、5段階評価の重度の5をもらいました。
うわ。5評価の5。
5評価の5をもらいました。
やっぱこういうの、内科でやった？
内科でやったかな、
ね、やっぱりこういう
血液なんかのついでにやったと思う。
そうそうそうそう、こういう、ね、血液検査ね、うん、これがアレルギーだったのっていうのもね、
意外なものがね、
そうそうそう、
なってたり、
今までなんでせんべい普通に食べてたのに、何小麦アレルギーみたいな、うん、ちょっと2位ぐらいあるよぐらい、
うん、せんべいは米粉だと思う。
あ、米粉。
小麦粉ではないと。
ホットケーキか。確かにそうだな、うん、米か。
そうだよ、
そう、
米ですよ、米。
そう、でもこういうね、うん、アレルギーとか、うん、やっぱりもう、まあ、少なからず1、まあ、5段階評価で1でも、うん、やっぱ何かしらね、うん、くしゃみが出るとか、ね、
そうそうそう、
ちょっとなんか痒くなってるとか、
そうそうそう、
目の周りがちょっとムズムズするとかね、ここね、
そう、
やっぱあるんだよね、
うん、
調べてみたいんだよね。
あーはー、でもやった方がいいと思いますよ、
ね、家族みんなで、これ変わるってよ。子供の時はこのアレルギーが強かったけど、うち息子やったんですよ、ちっちゃい時、
うん、
だけど大人になったらデイジーめちゃくちゃ平気になってるんですよ。
へえ、
ちょっとね、乳製品食べると、
で結構なんかあるみたいですよ、この変わるのが、
うん、そうそうそう、うん、だからね、やっぱこう体力とかついて、もう高校生なのでね、
うん、
ちょっとなんかいろいろ体質が変わってきて、うん、強くなってきてるのかなとか、
あーはーはー、
だからこうアレルギーだから食べちゃいけないとか、うん、絶対触れさせないとかは良くないらしいですね、逆に。
あ、
ある意味こう抗体作るというか、
そうですね、
ね、
うん、
こういうのも、うん、
なんかこの結構美容マニアの、
うんうん、
友人がいて、
うんうん、
その人がなんかこのアレルギーについて結構調べてて、なんかこの治るアレルギーと治らないアレルギーがあるらしい、うん、その人によって。
あ、そう。
だから例えば昔卵アレルギーで、
うん、
もうこの治る素質があれば治るんですよ。ただ治らない素質が、ん、治る素質がなかったら、うん、もうそのまま
一生も卵は
ずっと付き合っていかないといけないという。
なるほどね。でもアレルギーってとても苦しいっていうからね、うん、この本人にとってはさ、うん、もう本当にもう眠れないぐらいさ、こう痛かったり痒かったり、こうムズムズしたりとか、うん、こういうね、もうこういうの本当つらいよね、
うん、重度だと本当にひどい時は病院送りとかなりますもん ね、 これ呼吸的な問題とか
命的な、ね、こともね、こう関わってくるのもあるから、みんなね、うん、
気をつけて、
本当、ね、気をつけていただきたいです。はい、
はい、
ということでね、うん、今日は2月27日ということで、こうアレルギーの話、まあ、季節の変わり目というかね、うん、
先週が確かアレルギーの日じゃなかったんです
よ。だったんだよね。だから話してるのか、うどんは。なんだ、そうだったのか。全然、まあね、
先週その話してましたよね。
そうだよね、うん、でもうちらね、全然オリンピック始まってもラジオの冒頭でオリンピックの話全然しないっていう、ね、ポリシーを持ってたので ね、終わったからやっていいかな。いや、もうどこもかもがさ、もうオリンピック、うん、オリンピックって言ってたので、
オリンピックの話題が多かったですね。
まあね、もう火曜日ぐらいはもうちょっとね、うん、ということで、うん、お話ちょっとね、もう他のところで聞いてくれっていう感じで言わなかったんですけど、うん、やっぱりどんなで見てました？
全然見てないです。
見てない。 見てない、
あのカーリングの女子が銅メダル取った時ぐらいしか見てないです。
うわもう見てた、カーリングとか死に見てた、もう家族で見てた。
なんかあの走るやつ、
そうリレーみたいなでしょ、スピードスケート、
はい、
あれも
ちょっとなんかこのニュース番組のダイジェストで見ました、
うん、本当自分あれ見てたっけ、スノーボードのスケートみたいな、
あ
ース
ノーボードのハーフパイプとか、
そう
ですよね、
なんだあれ、スノーボードでいいのかな、
あ
れ、
まあまあまあまあまあ、まあ、
スノーボードなんてね、
ハーフパイプっていう競技、
ハーフパイプ板でこうなって、
技とか競うやつですよね、
そう、
はい、
死にすごい、
あれすごいですよね、
もう人間技じゃないよねあれ、うん、あれ見てたんですよ私も、うん、ライブで、
うん、
ライブ前ですけど、
う
ん、あれ、ね、序盤の方だったんですけど、見てたんだけど、うん、もうライブ、うわすごいって、日本人2人出てたんかな、1人がねちょっと失敗してしまって、うん、とてもいい技だったんだけど着地が失敗して、うん、したら19歳の男の子が、
平野歩夢だったかな、
うん、なんかすごいおしゃれな感じの男の子がなんかすごい成功してね、
うん、
だけどあのアメリカ、外国にね、アメリカじゃないか、どっかカナダ、どっかのね、あの
ショーン・ホワイトです、
誰ですか、
ショーン・ホワイトっていう、
そう金メダルの人、
そう金メダルの人、
ちょっとナスディに似てたね , 笑った時だから名前を覚えてなくてからさ、自分見たかもうイメージで覚える方だから、あなんか笑った時口がナスディに似てるなって家族で話したんですよ。
でも
そうなの、
あの人もすごい、めっちゃすごい
人なんですよ、31歳なんだよね、
絶対王者って言われてるぐらいもうダントツに強くて、
そうね、
でもこの今回この19歳の子が、
うんうんうん、
もう絶対優勝確実じゃないかって言われてたんですけど、うん、
若いしな、
うん、で結局超えられたんですよ。
そう
でこの後の、
うん、
この後のインタビューがすごいなと思ったんですけど、
誰の
この
日本人
の
子
の、
あこの19歳の男の子の、
なんか僕は最高のこのパフォーマンスをしたけど、
うんうん、
それ以上に彼の方がすごかったって言ってたんですよ。
認めたんだね、
すごくないですか、
スポーツマンだね、
19歳ですよ、
19歳は生きがる年ですよ、
もっとイケイケになってもいいんじゃないかって思ったんですけど、でも
やっぱね
発言がすごいしっかりしてたなと思って、
やっぱオリンピック選手になるとさ、やっぱこう発言精神的にはやっぱ鍛えられて、
うん、や
っぱなんていうのこう精神的にももう体力的にもスポーツの技術にも全部パーフェクトな人がオリンピックに行かれるんじゃないですかね、
すごいですよね、
すごいね、もう19歳だったらね、もうオラオラ俺が一番だっていうね、
そうですよ、もう本当に
生きがる年ですから、
普通はそうですよね、
ね、
うん、
もう俺以外の上はないぜというぐらいのね、うん、意気込みというか、
うん、
ね、そういうパワフルなあれも感情もいっぱいあると思うんですけど、
うん、
すごいねこのさ31歳の男性、うん、どこの人だったっけ、
ショーン・ホワイト、
アメリカからカナダかな、あっち方面かね、
まあまあまあまあ、
ね、ね、ちょっと分かんないんですけど、もうナスディでしか私覚えてないの、31歳と
ナスディは
いやでもねあの人97点なんとかだったわけ、
そうそうそうそう、
でこの日本人の子が95.7、2点差だったんだけど、
誤審じゃないかって言われてたんですよ、ちょっと、
こんなのもあるんだね、う
ん、なんかまあそれはまあね、分かんないですからね、うん、
もうそのね、うん、現場で見てる人のこの震災のあれですからね、もうね本当私ルールとか全然ほら雪系沖縄の人って、
うん
ね、ルールってなかなか分からんさ、
ちょっ
と疎いし分からんから、
うん、
このスノーボードでも、
うん、
スノーパイプだった、
ハーフパイプ、
ハーフパイプでも、うん、ルール分からんわけよ、ただもう素人見てみて、おおすごい飛んでると、
うん、
回ってる、
うん、
着地したみたいでもうすごいってね、
うん、でも本当にゆかりがないからなんとなくでしか見れないですよね、
そうそうそう、でなんかちょっとなんかあまり上手じゃない人、もちろんすごい人だと思うんですけど、うん、この中で、
うん、
すごいハイレベルの中であんまり上手じゃない人見たら、あこれあんまりだなとかね、
うん、
勝手にちょっと審査員になった気分で言うんですけど、でもやっぱすごいね、
うん、
やっぱこう金メダル銀メダル銅メダルとか、
確かあれなんですよね、
うん、
長野オリンピックのメダルの数を超えたんですよね、過去最高の、
言ってたね、もう長野も忘れたけど
メダル数を
本当に
更新したみたいですね、冬のオリンピックの、
そう、うん、フィギュアスケートとかもさ自分分からないわけ、ルールとか
男子もすごかったですね、
だけど本当にくるくる回って綺麗ねーぐらいわー転んじゃったあららとかね、もうこれぐらいしか分からないさ、だってカーリングもそうさ、
え、まあ、確かに
ヒッチ家族でルール分からんしが、これ大丈夫かこれとかさ、
でもなんとなくカーリングは分かりません真ん中は真ん中っていう、
そうそう、で自分がナンバーワンとかナンバーツーとか言うさ、
うん、
ナンバーワンとナンバーツーの意味もわからんかったっけ、うん、最初
は、あーはーはーはー、
だけどちょっといろいろね、
うん、
息子とか主人からだからこれであんなでってこう見てる最中にいろいろ教えていただいて、あ なるほどねと、うん、じゃあこれは何かって自分で考えないっていう疑問に思ったら聞くっていうね。
でもこういうのっていいですよね。なんか
面白かった。
知らないからこそなんか、まあ、家族でコミュニケーション取れたりもしますしね、
うん、ああだこうだ言ってね、そうそうそうそう、違うし分からんばとか一応怒られてね、はあとか言ってましたけどね
楽しいですね、オリンピックもやっぱり、ね、まあね、お祭りですからね。
もう楽しかったですね、うん、私もねちょっと全部は見れなかったんですけど、ちょんちょんね、うん、あのやっぱ韓国でだったんで時間が ね、
ああそうですね、
もう同じぐらいの時差もそくないなくてね、
見れたので結構遅くまでやってましたよ、ね、
結構11時とかね、
あのなんだっけ、
スピードスキー、スケートとか
飛ぶやつ、飛ぶやつなんだっけ、
ラジヒルじゃなくて、わかるよ、ピョーンって経点超えるのでしょ、
そうそうそう、笠井さんがやってるやつ、
そうそうそう、あれも見てた、
ね、あれも結構遅くまでやってましたよ、ね、11時とか、
うん、あれも面白かった、うん、あんまりよ意味わからんけどよ、アナウンサーが飛んだって、あ飛んだんだってね、
いや飛んでるわ、ね、うん、飛んでるのは見たらわかるわ
超えただ、間違えた、超えたとか、あ超えなかったとかっていうのちょっとね、一喜一憂一瞬
で、ね、飛んだはわかるでしょ
確かに、うん、あのこれわかる、ボッコンボッコンした雪をボコボコボコボコンってやるの、
あれ名前はわかるけど、
絶対膝と腰に悪い、
ね、スキー板でやるやつですよね、
だった
あのこの手のやつも使って、
なんかこれ回るのじゃなくてもうボッコンボッコンしてる
わけよ、ボコボコボコボコってやるやつ
ですね、そうあれよ、もう絶対もう、あんま、もう素人がやったらもう救急車だねだってすごい振動じゃない、ま
あまあまあ、そうですね、膝相当酷使してる、
膝、腰、首、脳とかね、うん、もういろんなところに多分負担が来るスポーツだよね、あれ、
あの競技考える人すっごいっすよね、
めっちゃなんでって思う、
だってあのデコボコも人間が作ってるわけですよね
確かに
人がそうそう、小山さんを作ってるんですよね、
そういっぱいね、それも
考えたらすごいっすよね、
すごい、うん、すごいしさ、あれもあの氷の滑り台みたいでピューってこう大人の人がこう、ピューってこう人
ボブスレーボブスレ
ーもう怖くない、あれ
ボブスレ
ー、え死に怖そうよと思うんだけど、
氷上の F1 って言われてるやつですよね、
見切れないんじゃないね、怖くて、うん、うわってこうちょっとでも抵抗なしたらもう手ちぎれるんじゃない、
うん、
だからね、やっぱりね、あれもね鍛えないとね、うん、もう素人ができないね、あれだよね、あれだよね、
確かにあれしか言ってないけどデジ笑ってるやし
確かにな、はい、ありがとうございます、追加質問いろいろ来てますよ、はい、こんにちは、なおたかなエッチパクリッと来てます、アニゾーさんから、
はい、アニゾーさんから、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、あ来てもやっぱりね、なんだそうだね、
あれだ、もう今年の流行語の候補でしょ、絶対あれだよね、カーリング女子だよね、
リゾさん、うん、最先端ですね、
だからよ
そうだね、平野歩夢くん、15歳の時はもっとパリピだったけど、さすが世界のトップを走り続けるだけあるよね、うん、19歳なのにすごくしっかりしてたって、
ほんとしっかりしてたもん、
すごいね、すごかった、うん、15歳の時もやっぱり出たんだね、4年前だからね、あの時も銀だったんだよね、うん、あれ知らんかった自分
で、それで悔しくて4年間頑張るぞっつってデイジ努力してたんですよ、
なるほどね、
1日一食だったらしい
ですよ、一食、うん、スポーツマンなのに、
もうこのだから体調管理とかも全部細かく細分化してやってたらしいです、
はー、
それ聞いて10代でそんなことできるってマジすごいなと思って、
あれだね、もうね
プロですよ、プロ、
もうだからオリンピック行く人はやっぱりここまでのね、うん、研ぎ澄まされたものをね持ってる人だよね
もう一回言ってもらっていいですか、
研ぎ澄まされた精神をねこうもう作り上げられてるというかね、うん、そういう人が選ばれていくものだよね、まあ、素人我々がね、うん、できるもんじゃないよね、
技術もそうだけどメンタルもそう
ですよね、メンタルな、
うん、
めっちゃすごいよ、やっぱりカーリングでもさ、ね、こう女の子とかやっぱりシリシリシリするからさ、ほら肩がさもうごっついさ、わ、ね、かる、ね、胸筋とか、
ね、
背中とかがたくましいとか、はいはい、ね、ももとかね、
うん、
やっぱすごい、もうほらなだっけ、ほらさっき言ったスピードスケートの人のももよや、
うん、
もうモデルさん
のめちゃくちゃ太いっすよね、
モデルさんのウエストぐらいじゃないよりも太いかな
あ、でも本当にそれはありえますよね、
すごいよね、
そんぐらいですよね、本当に
体はさそんなに太いとかじゃなくけど、うんうんうん、やっぱりこう足、
うん、
すごいと思うね、
やっぱり特化してましたね、
あれはすごいね、
アニゾーさんから、
はいはい、
あのさっきのあれだ、はい、ああいうボコボコを、
うん、
スキー場で自然にできちゃうんだよって、
そうなの、
それがめっちゃ滑りづらいわけ、うん、それを競技にしちゃったんだからねって、
雪国にならではのあれじゃん、ほら終わった、ほら平たったいのスキー場とかしか見たことないさ、
サザンヒルしかわからないもん
サザンヒルも多分分からんけどさ、
一番冷たいところサザンヒルしか分からんよ、
沖縄のね、うん、まあ、スケート場というか、
あとあれだよ、あのクリスマスファンタジーだよ、あの沖縄市の
人工雪、
人工雪降るやつで、
そう、
まあ、あれぐらいの、
ね、ね、あとスキー場行ってももうすごい整備されててね、
そうそうそうそう、
画像とかこれ映像とか映るのはそういうのしか、自然とできるんだ、
あ、それを競技にするってなんか面白いですね、
やっぱあれだね、あの雪国ならではの競技、うん、やっぱうちなんちやっぱ雪にね、遠藤いうちなんちはちょっとわ、
まあ、
からない ね、
う
ん、このスポーツの発祥というか、うん、きっかけ、うん、あの相撲、スノーボード、なんだ、なんだ、パイプ、
ハーフパイプ、
ハーフパイプ、このスノーボードとかでさ、雪にさ、もうマーカーするさ、
あ、
水色とか青とかで、
はいはいはい、
最初あれも叱んだのに、なんかあれってやっぱ真っ白だから、分かりづらいね、こう、うん、眩しいし、
あ、そうですね、
そういうことだよね、
分かんないですもんね、そういうことね、
そうで、もう銀世界だもんね、真っ白だもんね、うん、
だって雪でも日焼けするって知らなかったですもん、僕、
そう、
あの照り返しが激しくて日焼けするっていう、
そうそうそう、あれ知らんよな、うん、
知らないこといっぱいあるよ、
ほんとな、うん、あ、来て、やっぱりアニゾさん来てる、うんうん、整備しないとコブができてしまうんです、
あ、
普通の自然の雪だとあのボッコンボッコンになるんだ、
あ、なるほどね、
スキー場とかはね、やっぱ触らないね、あのスムーズにこう滑りやすくするためにこっちの人が整備してるんだね、
うん、なるほどね、面白い、なるほ
どね、面白い、ありがとうございます、
はは、
あのオリンピック終わって初めてね、かよりちゃんでオリンピックの話しましたけれども、
もうこの2週間一切話しないっていう、ね、
しなかったですね、もう逆に違う話をめちゃくちゃしたんですけどね、うん、はい、ということでね、はいはい、こう2月27日火曜日なんですけど、今日は何の日、うん、
イエーイ、
行ってみよう、さあ今日はですね、女性雑誌の日、
お、
ああ、いっぱいありますね、今ね、うん、女性雑誌。
女性雑誌。
そう、1693年のこの日、ロンドンで世界初の女性向けの週刊誌、ザ・レディース・マーチュリーが、
マーチュリー。
マーチュリーが、創刊されたということですね。
レディー・マーキュリーみたいな。
ねえ、本当ですよね。うん、あ、マーキュリーですね、
間違えた。マーキュリーかい。マーキュリーかい。
キーがチーに見えたこと、
ちょっと恥ずかしい気持ちになるな。
すいません。メガネ
ボケたのに、
もうメガネしないとダメですよこれね、
ボケたのに、
とかあれの、そうだね、マーキュリーだよね、はい、で次もう一つ、うん、冬の恋人の日、え、何今日冬の恋人の日、
冬の恋人の日、
はい、2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーの中間の日で、恋人同士の絆を深める日、まあ、語呂合わせで絆、
はあ、
で、
はあ、
27、え、傷が2なのかな、
ずな
で27の語呂合わせというふうに書かれております、う
ん、ほうほう、あ、じゃあこれもでも最近できたやつじゃないです
かもしれない、
ね、ホワイトデーがあるってことは、うんうんうん、そうですよね、
そうね、だって女性雑誌の日のこう整理ん女性雑誌の日は1693年に制定されてますからね、
古い、
古いよ、うん、そういう冬の恋人の日はまだね、ヤングマンです、
ヤングマン、
そうですね、皆さんね、うん、恋人同士の絆を深める日というようになっております、だって皆さんね、恋人、彼氏彼女いる方は絆を深めてください、
うん、深めたーい
、はい、
深めたーい、
よろしくお願いします、さあ今日のトークテーマなんですけれども、うん、この占い当たりますせ、教えてください、よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、まあ、いろいろありますけどもね、うん、占い、さあ占いはですね、次のコーナー行って、さあうどんのうろうろというなどウォーキング最近始めてますよ天気ですからね、
そうですね、
今日はですね、
天気いいから
ね、ビッグワンまでね、またねウォーキングしてきました、
いいですね、
あ、ありました、レシートもあります、さあちょっとすみません、柔軟剤と肩のいい匂いがしますすいません、
食べ物なのに
すいません、今日はですね、うん、うどんがちょっと間違えて入れてしまいまして、分けてくれてたのにね、
うん、
今日はですね、このビッグワンでですね、うん、エビ味せんべいというね、この
お
う、
ほうほうほう、
エビ味せんべいっていうね、この
西日がきついからちょっとあれですね、
ちょっとね、なかなかカメラに映りにくいんですけども、ね、買ってきました、これね、昔でいうね、脳みそせんべいです、
脳みそせんべい脳みそせんべい、
ええ、昔
で、ええ、ええ、ネーミングよ、
違うよ、
サイコパスだよ、
違う、違う、今ね、これエビ味せんべいって書かれてるけど、昔これね、あの、マチアゴアで、くじ引き屋で、自分たちが子供の時、出始め、脳みそせんべいって言われてたの。本当って。ちょっと俺さん、ちょっとメッセージください。脳みそせんべいって分かる人。
そうでしょ。
ほんとこのね、ちょっとあの、ほら、この、 オレンジのうねうね感が脳みそっぽかったんでしょうね。でも味はね多分エビだったと思うんですけど、これねうどんたち近くのくじ引き屋では脳みそせんべい1枚10円でした。
これローカルじゃない、ローカルネタじゃないの。
いやー、どんなだろう脳みそせんべい。これじゃほらちょっと、
あでもパッと見、ね、見た目はあれですね、なんか
脳みそっぽいでしょ。いや脳みそ、
脳みそ、うん、脳みそとは言わない、脳みそとは言わないけど、あれみたいデジヤさん、あれみたい、緑のたぬきのかき揚げみたいな感じ。うん、
そうね、
うん、
あそう、
お有蔵さんがね、うん、脳みそせんべいって言われてすぐイメージできたって。
そうこれね、
それ美味しいよねって。
そう美味しい、昔から本当に売ってて、くじ引き屋に1枚ずつ売ってて、ちょっと直太が見てみて1枚ちょっと開けましたけど、見た感じやっぱ脳みそっぽいでしょ。
僕でも初めて見ましたね。
あ本当に、うん、わたはちっちゃい時から売ってるよこれ。
脳みそ、うん、まあもうデージ嫌だけどな、
ちょっとアトムとかの影響から。
あ
これねちょっとね脳みそせんべい、
あの MRI の途中みたいですよねこれ。MRI って輪切りにするじゃないですか。
確かに、詰まってるとかね。
そうそう、横のこんなか一時停止したらこんな感じですよね。
やっぱ脳みそせんべいって言われるあれはあるでしょ。
まあまあまあ、まあ、
色もね、
まあまあちょっと色もね、色もね、もうちょっと嫌だよ。
嘘これブーブー、これ脳みそせんべい言ってた、ハイバルでは脳みそせんべいって言ってた、これ
言ってないって。
いや若いから、
ほら言ってないって、
いいヤングマンだから時代は脳みそせんべいだわけよ。
やばい。
いやどうぞ食べてください。
ネーミングが、あまあまあ食べます。
はいどうぞ、どうぞ。
うん
う
んうん、あ
でもなんか、
あ美味しい、
うんふね、
うん
間違いないよね。
あ
ふがしのような、
あ美味しいです ね、
うんうんうん、
塩せんべいに近いのかな、ちょっと
そうだね、
エビ風味の、
うん、
うん、
そうそう、うん、ねこれ昔脳みそせんべい言ってたんです。
これ結構ね、
そうなんですよ。あ、
ツイキャス来てますね。
あ、来てますよ。あ、アニゾンさんやっぱりよく買って帰るよって、やっぱ内地でもね売ってらっしゃるのかな。
え、全国なんですかこれ。
買って帰るよってことは、アニゾンさんが沖縄に来た時にこう群馬の方に買って帰るってことかな。これはちなみにうるま市でできたもの。あの沖縄県のね、
うん、あれかな、
うるま市
工業地帯のとこかな。
そうですね、そうですね、ここで聞かれてるもんですね。
あ須崎だからそうだね。
あ加藤ちゃんさんからこんばんはって来てますね、う
ん、こんばんは。
輪切りは CT って来てます。MRI じゃない、
恥ずかしい、
CT か、
恥ずかしい。
あなるほどね。あそうそうと来てます。兄さんやっぱ沖縄からね購入して持って帰られるっていうことです ね、 ね、お土産としてね。ありがとうございます。
全国ではないですよねこの脳みそ。
そう脳みそせんべいなんですよね、
ネ
ーミングがね、やっぱ昔ならではですよね。
まあまあまあまあまあそうです ね、 ね、
終わった時期だけかね。
えビビるよやビビるよ。
ああもう大変。
あ
ということでね、
はい、
はい、さあいろいろ時間もねちょっと過ぎておりますけど、じゃちょっと一回 CM いきましょうかね、うん、はい、はい、じゃあメールアドレス、お伝えしましょう、オリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です。 CM です。
です。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて、
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあトークテーマ、
うん、
この占い当たりますせ教えてください、はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、なおとか占いって信じます？
ほどほどに信じます。
あ、そうやっぱ、うん、 女の子ってやっぱ占い好きだわけよ。
好きですよね。
ちっちゃい時から好き、小学校の時から死に盛り上がる、もう本当に、もうね、だからね、この占いって、まあ、当たるか当たらないかっていうのは、まあ、その人次第ではございますが、うん、まあ、占いの種類っていうのはね、ちょっとどんどん調べてみました。まあ、占いの種類はね、4つの種類に分類されるということですよ。命、僕、僧、霊。命っていうのは命、うん、僕っていうのはとって書くの、ほら、
あ、はいはいはい、
何あれ、僕
と、とね、
と
カタカナのとね、
と僕で、そうは相手のね、そう、
あ、はいはいはい、
で霊が幽霊の霊、
あ、
そうで、命と僧の占いは学問として誰でも学べます、
うん、
でも僕と霊に関してはその占い結果の精度は占い師が生まれ持ったスピリチュアルパワーが大きく影響しますということですね。
お
ー、いやー、でもね、ちょっとあの名と僕は自分結構楽しめるなと思うんですよ。
うんうんうん、あ、そうですね。
学問として誰でも学べる、まあ、統計学みたいな、うん、そういう感じなんですか ね、まあ、ね、で相と霊に関してはちょっとね、あ、これちょっと違うかなっていう。
これはなんか多分継承とかっていう意味ですよね、きっと
ですかね。だから直隆がさっきこの間言ったみたいに言ったとか
言ったとか、
こういう感じですよね、
多分きっとそうです
よね、感じるよみたいな、
うん、
ね、見えるようではないけど
なんかどっかのどっかのあの人みたいですね。
だから
見えるよ
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 ってね。そうなんですよ。で、あの命、僕、僧、霊ってこの4種類に分かれるということで、うん、この命っていうのはじゃあどういうものがあるのか、命ね、うん、命と書いて命、うん、
はい、
命は生年月日など生まれた時の時間や場所、星の動きなどを見て診断するもの、うん、占い、
まあ、
市中水命、
あ、なんか聞いたことある、
九星気学、
うん、
とか星座、
うん、
まあ、数秘術、カバラ、うんうん、動物の占い、誕生日占いとかね、うんうん、まあ、こういうのが命、
うん、
で何もう一つが僕とタイミング、運なのによって判断される占いのこと、
うん、
これは占いをやったタイミングに意味があるとする考えが根本にあります。物事は全て偶然ではなく必然であるということから来てる。
なるほどなるほど。
で、この塔の占いはですね、
うん、
まあ、タロット占いと
か、あ、はいはいはい、
おみくじ、
おみくじ、
あ、花占い、なんだろう、花占い
は
とか、ルーン占い、ルーン占いがちょっと分かんない、なんだろうね、そういう感じで、
うん、
トランプとかかな、じゃあ、うん、そして、名僕僧、僧のあれは占いは、うん、僧の占いは人の顔や手相、うん、あ、家の配置、名前などを見た目から分かる状況から判断する占い。
うん、
まあね、あ、なるほど。
何？
あ、人相占いとか。
ああ、はいはいはいはい。
で、手相とかね。
手相とか。
風水、家のこう、あれとか、名前の画数とかね。これが相ですね。
うん、
ああ、なるほどね。で、今。
だ
って今は確かなことでもいつかは移り変わる内容が診断されるということで、ま
あ、
顔とかも変わるからな、ほくろとかよ、目の下に当たるにさ、垂れてからもう口のところにあるとかさあるんじゃないか。
ああ、ありますね。
手相も変わりていますよね、
うん、ありますね。
そう、そして次、霊、怖いねこれ一番ね、霊的な力を利用した占い、
うん、
うわ、これちょっとあれよね。で、僕の占いとミックスして行われることが多いんですよ。あ、
なるほどなるほど、
はいはい、霊感タロットとかね、霊媒師とか投資、何これ、ヒーリング、うん、予言、霊鑑定など。
あ、
うん、ちょっとこれ怖いよね。
言った子とかもこれに入るんですかね。
多分そうだと思います、うん、ユタみたいな、だからユタもここに入りますよね、
うん、高齢術とかっていうやつですよね、
うん、
きっと。
そうなんですよね。
あ、なんか結構なんか種類ありますね。
いっぱいある。だからなんとかの占いとかって何かやったことあります？こういうなんか人相占いとか、画数とか、
これも結構おかしな話なんですけど、
うん、
僕のじいちゃんが結構感じる人で、
うん、
なんか高齢とかではないと思うんですけど、
うんうんうん、
この統計と多分きっと統計の種類、
うん、
ジャンル
名みたいな、ね、そうそう感じで、
うんうん、だと思うんですけど、
はいはい、
やってるんですよ。
お、
実際に、まあ、仕事としてやってて。
あ、そうなんだ、すげえ。
県外とかも行ったりするんですよ。
あ、もう依頼されて、
この お払いとか。
はいはいはい、あ、すごいね。
で、このなんだっけ、なんだっけ、東西南北、東西南北、
うんうん、
この方角とか、
方角、沖縄ね、よく言われますからね、
方角と、うん、江戸と、
うん、
生年月日でなんか、うん、なんとなく分かるらしいんです
よ。すごい。
でその人に合った方角とか合わない方角があるっていう、うちのじいちゃんは。
あでも確かに沖縄はなんかあんたは何年だからどこどこの方角に行くときはとっても気をつけなさいよとか。あ、そうそうそ
うそう、多分沖縄の、ね、多分特化してるっていうやつだと思います、僕のじいちゃんは。だからたまにこの僕が高校生の時やったんですけど、うん、学校終わって帰った後に、うん、この門のところにじいちゃんが立ってたんですよ、
うん、
でいつ帰るってわからないじゃないですか、うん、普通、
うん、
なのになんかそろそろ帰ってくると思ってきたって言って立ってたんですよ。で
感高い
で何するのかなと思ったら、うん、頭にマウスかけられて
怖い、
塩かけられて、
うん、なんで
お前ついてたよって言われて、
うん、
ついてきてたから来るの分かったって言われて、
あ何かよからぬものが直隆についてこのお家に向かってたからじいちゃんがそれを
察知して
玄関で立てたってこと。
そうそうそう、
うわすごい。
ちょっとお前ってで門だから家の門の外と中だったんですよ。
あそうか、入るなと。
じいちゃんは中にいるけど僕は外にいるんですよその状態で塩を投げられるっていう
鬼は福はうちみたいですね。
そうそう、そんな感じでやってたんです。
へすごい、助かったんだ。じゃあ
んなんですかね、
もしかしたらついてたらほらなんかちょっと頭痛くなったりとか、
そうそうそう、
体がだるいとか、
そうそうそうそう、
ね、
だから、うん、結構こういうのあるんですよ。
すごいねじいちゃん、
う
ん、じいちゃんはじゃあこう占いで言うと霊的な力をこう、ね、
霊と多分統計のやつです。
そうですよね、
沖縄のね、
うんうんうん、でも沖縄いろいろね、日とか、
う
ん、この日はこんなだよとか、
ヤ
シチヌガンしたらダメだよとか、
うん、とか
私分からないんですけどよく聞くんですよ、
うん、
判断ができないだけで、
うん、
うんうんうん、なるほどね、すげえ。うどんとかもあれですね、もう本当に女性が好きそうな手相とか、
あはいはいはい、
よくこの間行きましたよ。手相、この間って言っても2年前か1年前か去年か、
待って
去年だ、去年
去年、この前のスパンが長くないですかこの前ってここ1ヶ月ぐらいの話をしません。
これよ、年になるとよ月日が流れるのが早いわけよ。
デージやすさ、
もう1ヶ月前だのにもう2年経ってるとか普通だわけよ。
デージやすさ、はい、それで、
でそれで、うん、なんつうの、手相店に行って、うん、でちょっと自分この時もっちゅうだったんですよ。
なるほどね、
身内がなくなってね、うん、でも全然もう予約してたので、うん、ここは完全予約制で、
はいはい、
電話もないんですよ。
ある、ね、
メールとかで、うん、ちょっと紹介されて絶対、うん、うどんじゃ行ってみと、
うん、
もう誰とは言わ、もう有名な方ですよ、うん、沖縄の業界でね、うん、すごい有名な女性タレント先輩がいて、うん、うどんちゃんまず行ってみって、うん、すごいから行ってみあるぜみたいな感じでちょっと紹介していただいたんですよ、うん、で、あじゃあ分かりましたと行きますということで、ちょっともう日にちもなかなか取れないよ、
うん、
だからもう何日かあげていついつが空いてるって来るから、うん、その空いてる時にポンっても入れてから、
うん、
行けよってまず行ってみって行ったんですよ、
うん、
してもう、まあ、自分が、まあ、身内がなくなって3、4ヶ月してる時あんまり意識がないんですけど、
うん
まあ、でもこの日予約したからって行ったんですよ、
うん、
半年前ぐらいにやったわけ、
うん、
予約をして見せたら、うん、はなんかすぐだよ、生、うん、年月日も何も聞かないんですよ、うん、なんかあった、めっちゃ手相が曇ってるってわけ、
うん、
やか霧がかかってるとか、
へ
なんでですかとか、なんか、うん、だから誰か最近亡くなったとか何かこう誰かが病気とかって家族があるってか、ああはい、3ヶ月前ぐらいですけどちょっと
、
はい、父が亡くなりましたって言ったら、うん、そうなの、あいやなのにこんなって今日来てくれたの、逆になんか大丈夫みたいな感じ
で、
100日だから沖縄入れる行
事があって、あそうです
ね、100日経つか経たんかくれてたんですよ、うん、で、これで見て分かるんですか、うん、すごいなんか曇って霧がかかってるように見えたからって、うん、あそういう時ってこういう風に見えるんですかって、うんうん、そうなのっていう感じだから、これもある意味手相だけど、うん、ちょっと霊的な判断もちょっとあるのかなって思ったんですよ、この時。線見ないの、何曇ってるの、
確かに
見えるのって
確か曇ってるって表現がすごいですね。
すごいでしょ、これ見た時ちょっと眩んでから最初で、
うん、
そうなんですよ。でまあいろいろね、こういろいろ線見ていただいて、うん、で最後になんかカードを使って、うん、あなたのラッキーカラーを教えます、うん、もうね この色持ってなかったんですよ、服とか一切。
あ、
何色、もうこのカラー言われた時ちょっと嬉しかったんですけど、分かりやすいですね、うん、色とか数字とか、
うん、
ね、数字とかはなかったんですけど、まあ、ちょっとカードで占いしてもらって、最後にペパーミント、ペパーミント色はあなたのラッキーカラーですよ。え、ペパーミント、はい、
緑、
あのね、チョコミントみたいな色。
あ、なるほど、
鮮やかなって、 ああいう色ちょっと一つも持ってなくて、
ペパーミント、
すぐもう自分だからちょっと素直すぎてやばいなと思ったんですけど、うん、この時すぐブラウス買いに行ったんですよ
すぐな、すぐな
この時買ってる時は何も思わんわけ、買った後に、うん、自分やばいやつすぐだな多分こんなのにのめり込んだら
めっちゃ影響されてる
じゃないですか、やばいやと思って。でもこのシャツ2回ぐらい着ました。
2回だけかい2回だけかい
夏用だったんですけど、まあちょっとね2回ぐらい着て、やっぱあんまり着慣れない色だから、なんか着る時ちょっと変なだわけよ、うん、だけど、あ、でも自分のラッキーカラーなんだな今の、でももしかしたら今変わってるかもしれないですよ。面白かったですよ、
うん、
何歳の時こんなであんなでとか、
うん、
そうそうそう、で子供のこともちょっといろいろね聞けたんですよ。だから子供のでも手相を見て、あの、うん、上の子とか、
うん、
下の子って言うけ、え、うん、何も言ってないけどなとか、上の子こんなでとってもあれですよねとか、
うん、
え、これちょっと霊的な力を利用した占いなのかなって一瞬思ったりもした不思議な手相でした。でもでその後こんなで行ってきましたよってこう先輩にね、うん、言ったら、だろすごいだろっていうねすごいぜっていう、ね、また変わるから手相っていうのは、
うん、
またしばらくし
たら変わるみたいですね。
そうそう、だからちょっとちょっとも注文だったので、うん、また行ってみ、また変わってはっきりクリアに見えるかもよ今だったらとかね、うん、ちょっと助言いただいて、そう、某ね、あの有名な、ね、女性先輩ですけど、
面白いエピソードだな。
いやー、このなんかこの手相面白いですね。だからまだ何歳の時何があるよっていう、この何歳まで来てないので当たってるかどうかっていうのは分からないけど、この自分の父が亡くなった時に、あ、なんでね曇ってるよって言った時ちょっとしかびましたね。
うん、確かに
ちょっとおーと
曇ってるよって表現すごいな。いや、
ちょっとしかびましたね。
これしかびますね。
はい、はい、でちょっとまた一つね、ちょっと当たってるのかちょっとラジオで言えないですけど合ってるとか思って、あ、はいはいって
言えること言えないことあるからね。
そうそうそう、うん、だからね、あ、やっぱ面白いなと思ったんですよ。まあ信じるも信じないもね、
まあそうですね、
あ、この人のあれではあるんですけど、すぐボラを使いに行った自分でびっくりした
なめっちゃ信じてる、
信に影響されるやつだ自分と思って、やばいなと思って。
あ、
だけどね、いろいろやっぱり子供の名前決めるときとか、
あ、生命判断
みたいな画数とかさ、
うん、
自分の子供が生まれるときとか、
うん、
こうやっぱり習いに行きましたよ。
あ、やっぱそうなんですね。
おじいちゃんおばあちゃんが、え、行けよと、うん、女の子は姓は変わるからいいけど、うん、特に男の子は組み来てちゃんと画数やらんとこれ一生ものだよと、
あ、
え、こんなにって、そんなにっていう感想だったんですけど、でもおじいおばあたちはいい名前デジローっていうことで習いに行きましたよ。
はあ、そうなんだ。
はい、
で今、うん、あれなんですよ、この生命判断ネットでできるんですよ。
あ、マジで。
このネットにこの、うん、まあこの姓と名前を、
うん、
文字入力するだけで、うん、総画数何画とか名字だけの間隔とかこの名前だけの画数とかでこのバランスを見て、
うん、
この評価がバーって出るんですよ。
この人のこう運
命みたいなのとか、この人そう どんな感じのとかっていうのがあるんですよ今。
ま、これ無料？
無料無料無料。
あ、そうなの？
うん、
え、どんな人儲けるかなこの人たち。
あ、確かに。あ、まあでもまあ大人のなんかやり方があるんじゃないですか、まあですね、から僕たちには分からないやり方があるんじゃないですか。
あ、すごい、やってみたい。
うん、うん、すごいっすよ。なんか
マジで、まあちょっとね、自分なんか友達の数比、
あ、
数でちょっとこう、うん、この人のなんていうのかな、バイオリズムみたいな、うん、こう生きてる、
うん、
をやる人もいるんですよ。
あ、
でこうやったことがあるんですけど、
はい、
今はあまり動かない方がいい年だよとか、ちょっとエネルギーを温存する年だけど、でもだんだん何月ぐらいに上がっていくから、うん、なんとかとか言ったけど、もう全く覚えてない。だからよ、
意味ないじゃん。
自分イメージだと思うん
です
よ。なんかよ、自分よ、だからこの書きもしないさ。
ああ、まあまあ。
ちょっともらったんですよ紙を、
うんう
ん。だけどそんなになんかのわーって書いてるものじゃなくて、
うん、
はい、あなたはこんなあんな、うん、生まれ持った数な数をなんとかっていうナンバーを持ってるとか、
うん、
こんなのあったんですけど、このバイオリズムとかはもう聞いただけで、
うん、
あ、そうなのって思ってるけど、 手相もそうだったんですよ。
でも
全部が全部覚えてない、うん、書く人いないとやっぱ覚えないんだな。自分も多分自分資格から入ると思うんですよ。あのあれですよ、31歳のパイプ、
ハーフパイプね、
ハーフパイプの
もう全然覚えないあれなんか友人になってるじゃないですか、競技が友人になってるから、パイプのハーフっていう意味でハーフパイプなんですよ。あれ
そうなんだ、
きっとね、
あれのだから金メダリストがナスディに似てるって言っていう、しかし四角からの脳なんだよね自分。もう耳じゃないんだよね自分多分、うん、でもひとりさんには耳いいなって言われたんだよな。
どっ
ちよ、何か分からない。そうそうそう、だからよ、うん、あれだな、
うん、いやもう不思議っすね。
不思議だね、うん、だからあのまあだから自分もブラウスを買ったっていうのが、うんうん、あれなんですよ、もうこれだ、事件だ
と。すぐ信じる、
すぐ信じた自分がびっくりっていうね、はい、嘘だろっていう、ね、だったんですけど、はい、じゃあちょっとねメール来てますので行きましょうかね。
はい、
はい、行きましょう。はい、さあ、つとむです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
占い、
うん、
占いは一回見てもらったことがあります。
お
16年前、
うん、
前の会社を辞めてこれからどうしようと国際通りを歩いていたら占い屋を見て、
お
やってみてどう出るか試したいと思って入ったら、
ほうほう、
占いのおっちゃんはずっと おじさんの子供の話やだ世間話いつ見るのと聞いたら、
うん、
もう分かってるよ、50過ぎたら成功するよと言われ、それを信じ続け、あと33日後には50、今俺は来年どうしようかと悩んでいますよ
このおじさんは怪しいな。
違うな、これな、
違うな
もう分かっているよって、もう
世間話から始まる。
でもある意味これもちょっと霊的ですよねもう分かっているよって
、うん、言うだけは簡単だけどね。
やだ、おじさんの子供の話
で50だったら成功するよって誰でも言えることじゃないですか、ぶっちゃけ。
そうですよね、うん、今50じゃないんだからね、うん、この時占った時はね、
大事だな。
さ あと33日後には50歳、
もしかしたら何か変わるかもしれんけどね。
そうですね、もしかしたらね、このおじちゃんがすごい偉大な人だかもしれない、もしかしたらうどんみたいにすぐブラウス買いに行くかもしれないしねはい、つとむさんもしね33日後、はい、50歳になった時にはね、うん、
ちょっと聞いてみたいですね。
聞いてみたいですね、うん、まあ50過ぎたらっていう占いの結果なので、
ざっくりだな。50
になったらじゃないかもしれない。
すごい都合のいい
過ぎたらだな、
ざっくりだな、ざっくりだな、めっちゃ
ざっくりですね。はい、なんかね今後のあのあれが聞きたいので、つとむさんどうぞ成功したら、
はい、
ご一報よろしくお願いします
何に対しても成功なのかもざっくりしすぎだな。
そう、あ、来てます、ツイキャス、うっちーさんから、ユタは占いと違うのって来てますね。これ占いね、
なんかこのさっきのうどんさんが言ってた詳しい話を聞いてると、うん、占いの一個なのかなとは思いますね、ま
あ、占いの一つではあるかもしれないよね、
うん、そうですね、
その種類がちょっと違うっていうんだけど、うん、ちょっと霊的なね、
そうそうそうそう、
あのあれっていうかね、うん、でもちょっとあの霊的なこういうあの利用した占いっていうのは、
うん、
この人にもよりません、結果、あのこの占い師、
うん、
なんていうかな、私が自分がもう自分よ、あ、そうだ、あのさ、うん、これもやったことある、占いってよりか、
うん、
なんかさ、この紐みたいのがあってか、チェーンみたいのがあって、ここに石みたいのがあってかで、ブラブラしてから、あの、はいとか、うん、いいえみたいな、ちょっとなんかあの、
ほ
っこりさんみたいな、
はいはいはい
はい、なんかこういうのがあって、
で、それを。ありますね。
私がね、試しにやってみようみたいな感じ、友達がこれを勉強してると、うん、試しにやってみてもいい、うん、みたいな感じでちょっとやったことがあるんですよ、うん、ブラブラして、すごい紫のすごい綺麗なあの細長いこう水晶みたいな石みたいなのをやって、うん、でなんか回ったら、うん、右回りだったらイエス、左回りだったらノーみたいな、こんなのだったんですよ、もうはっきり覚えてなくて、うん、で自分が何でもいいから質問してって言って、いろいろ質問して、
うん、
へえ、こんなのもあるんだって、最後に自分が、うん、じゃあ私は痩せているって言ったら、はいって言ったわけなんか違う
あれですよ、リップサービスですよ。
本当ですかね、うん、
あの気使ったんですよ、
痩せたことないけどって、
占いが気使ったん
ですよなじまじかじゃあいい占いだったかもね、逆にね。でもやっぱこう占いしてくれる人、
うん、
占い師の人にもよって変わらんかね、この霊的なもの、
まあ、
この人のやっぱ霊的力が低いと、やっぱそれなりの結果しか出なくて、うん、やっぱりこのこうちょっとやっぱりこう うわって高いと、うん、やっぱすごいなんかこう何か
なんかレベルがあるらしいですね。
あるんだやっぱり、
やっぱり、
うん、あるんだね。
で一個思い出した話があって、うん、あの昔高校生、僕が高校生ぐらいの時に、うん、この、あの海に行ったんですよ、
うん、
友達と、
うんうんうん、
で海見てたら、うん、女性40代ぐらいの女性に話しかけられて、
お
なんかなと思ったら
いきなり
この、うん、いきなりなんですよ、うん、いきなりで聞いたら、うん、私は今この念の勉強してるって、
ね、
この念じるで、
あ
の勉強してて、うん、ちょっと試させてもらえないかって言われて、
怖い、知り合いじゃないんでしょ、
全然知らないおばさんですよ、
怖い、うんうん、
で、
なになに、
でちょっと気になったから、うん、まあ、高校生だし好奇心があったんですよ、うん、で、あ、いいですよっつって、
うん、
で、じゃあちょっと座ってくださいって言われて、
え、怖い、
で、ベンチでパッて座ったんですよ、
うん、
で、ちょっと目閉じてもらっていいですか、うん、って、うん、ちょっとあの額の方に手をかざすので、うん、まあ、気にしないでくださいねみたいな感じで言われて、
うん、いや、気になる、
やったんですよ、で、気になるじゃないですか、
気になる、
なんかやられるんじゃないかと思って、
怖
さよ、でも横に友達いたから、あ、まあまあいいかなと思って、
一人ではなかった
し、ね、一人ではなかったから、うんうんうん、いいかなと思って、で、やった後に30秒ぐらいかな、なんか手当てられて額に、で、パッて離されて、
うん、
どうですかって言われて、
うん、
何がどうですかっていう、なんか、
何、
あなたあれでしょう、なんかちょっと目が良くないでしょうって言われたんですけど、うんうん、僕両目 1.5 なんですよ
めっちゃいいさ
あ、やっぱ勉強中なんだなと思って、
う
ん、
なるほどね、うん、あ、そうかもしれん、うん、
っていう話が、
怖い、知らない人にこうなってされたら嫌だ、
びっくりしますよね、
怖い、
びっくりしますよね、
なんか違うのなんかこう洗脳ではないけどビーってなんかされそうじゃない、
僕はなんかなんか殴られるのかなと思って、
怖そうよちょっと薄め焼きたいな、でもこの、
そうそう、で、
あー、でもすごいね、これを了承する直隆がすごい、多分自分、あ、すいません、ちょっと忙しいので自分嘘ついて帰ろう
と、いいっすよって言って
死にすごい、ちょっとこう、まあね、あの、ユタと占いは違うのかっていう話なんですけど、
勉強やっぱするんだと思って、なんかそういう人たち
に、そうですよね、やっぱこう、うん、なんていうの、修行みたいですかね、
あー、なるほど、
念とかは、
なるほど、
だっても僕ではないよね、僕はタイミングによって
ですかね、分からんな、
分からんね、おみくじとかね、
うん、
こんなのはちょっと分かりやすいですけどね、うん、いやー、占い怖い。でもね、人相占いってやったことある？でもないんですけど、
ない
これさ、人相でも種類があって、うん、ほくろ占い、目は性格を表す、鼻でわかる金運、唇は性欲を示す、眉毛は生命力、髪型で恋愛運みたいな。
全部やし。
なんか、いや、なんかもう、人相占いでもこんなに種類があるんだったら、うわ、なんかもう何が嘘か本当か分からんなと思って、
でも人相はでもなんかリアルだなとは思いますけど ね、
まあ、
人の何が出るじゃないですか、やっぱ顔ってどうしても、
うんうん、目はね嘘つかないとかよく言うさ、う
ん、言いますね、
なんかでめっちゃもう優しい風なんですけど目の奥が怒ってるとか
笑ってないとか、
どうぞ笑ってないとかよく言いますけど、うん、こんな感じなのかな、
なんすかね、
その占いってその言った後占いの違いっていうのはやっぱり沖縄的占いや
っ
ぱ八運とかね、やっぱおばあとか行きましたけど、うん、九州過ぎてから何日か経ったら八運、初運ね、今年の家族の運勢を占いにって、うん、ユタゴアにね行くおばあとかがいるって言ってましたけれども、うん、やっぱ一つの占いですかね、地域ならでは、
まあ助言に近いのかな、どっちかっていうと、なんか
この沖縄のユタはよ、うん、なんとか民族のほら、だからなんとか民族って行くさ、テレビで、
ああ、はいはい、はい、
部族みたいの、海外の、そう、海外の部族の中のすごい髪のこういう病気を治す人、悪霊を退散する人っていうのがいるさ、必ず、はいはいはい、おじいとかおばあとか、はい、
うん、
あんな部類だよね、言ったって、
あ、なるほど、
なんかこの部族のこのブラックの
中の、あ、確かに確かに、
なんか守り人みたいな、
みたいな、
あんな感じなんじゃないかな、
なるほど、
まあ、占いもだから一つの、まあ、気休め、
助言、
助言だね、気休めではないね、
かな、
そうよね、
まあ、それ言われるだけでちょっと気持ち的に楽になったりとかも、
安心したりとかもね、
しますもんね、
する可能性もあるね、うん、だから少し占いとなんかこういうの、うん、助言と、まあ、ミックスですかね、
まあ、そうですね、
ね、 そうかもしれない。じゃあ一つね、ちょっとあのメール来てます。ちょっと一つ言ってから CM 行こうかな。
はい。
はい、うどんちゃん、なおたかさん、こんばんは。東京から国分寺のカートちゃんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
占いにそんなに関心はないけど、うん、唯一見てもらおうと思ったのは、うん、四半世紀前くらいのシンガポール、うん、川のほとりでおばあちゃんに見てもらいました。すげえ。生まれた生年月日と時刻で決まってる、決まってたみたいよ。うん、お経みたい、お経みたい、カートちゃんは、前世から死ぬときにあの世に味噌や醤油や米をいっぱい持って行ったそうです。アジクーターの綿ブーだったらしい、うん、だったかしら。うどんちゃんたちも味噌や醤油はいっぱい持ってた。ではでは放送ちばってね、ということ。ありがとうございます。前世見る人な。加藤ちゃんは前世で死ぬときにあの世に味噌や醤油や米をいっぱい持って行ったそうです。アジクータの綿棒だったかしら、うん、クエーブーがあったのかもしれないね。
あ
ー、
なるほど、
ね、
なるほど、
うん、方言でクエーブーって言うんですけど、ね、はい、かもしれない。
はあ、でもこれ面白いですね。シンガポール、
シンガポール、なんか真実見ない、
なんかシンガポールで四半世紀前にっていうエピソードがもうすでにかっこいい、なんか
ね。もううどんすぐ信じると思います。
でもこれ日本人じゃなかったらなんか味噌や醤油持って行った話とかってすごい面白いと思いません？
そっか、
だって あの文化ってないでしょ。
そうか、シンガポールではそういうね、味噌とかね、まあ、醤油とか
醤油とかっていう文化きっとないはずだから、なんか、うん、
信憑性ありますなこれな、はい、
面白いですね、
はい、じゃ あ CM 行こうかな、うん、はい、では皆さん CM 行きます。 CM です。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうあとねちょっとしか時間ないんですけれども。
早いね今日。
はい、いきなりですが差し入れいただきました。ありがとうございます。ラジオネームみーちゃんさんと、餃子大好きなんじゃさんよりいただきました、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいかっこいいカプリコシャンパン仕立て。
うわ、大人お寺でございます。あとでちょっと食べようね、一緒にね、
うん、食べる。
はい、ありがとうございます。さあ、いろいろね、さっき占い今日話してました、うん、加藤ちゃんさんから、うん、占い師が中国系のおばあちゃんだったからということで、ね、
なるほど。
なんか中国っていうのもなんか当たりそうね。
だから味噌とか醤油の文化が分かるっていうことですよね、きっと。
でもなんかすごいなんかかっこいい、うん、そして来て、柴田太郎博士さんから、ユタはシャーマンだから占い師じゃないよと来てますね、うん、なるほどね、まあ、こういういろいろね、
なるほど、
いるかもしれない。
シャーマンはあれですよね、うん、高齢術ですよね、きっと。
あ、そうかもしれんな。
あのイタコとかですよね、うんうんうんうん、きっと。
そう、一緒、ね、同じような感じだよね、うんうん、
きっとね、
うん、なるほど、ありがとうございます、うん、まあね、いろいろ占いやってきましたけど、うん、まあね、この人をね助言いただいて、うん、自分次第かなと。うどんみたいにね、ペパーミントがかラッキーカラーだよって言ったらすぐブラウス買いに行く人とかね、うん、いやいやいや違うだろう、私は赤が好きだしみたいな、うん、こういうね、いろんな人もねやるかもしれないですな。
なんか、うん、一種の心の拠り所じゃないけど、なんか、うん、心を休める場所なのかなっていう。
そうだね、
まあ、ちょっと思いますね。
楽しみたいですね、占いとかいろんな
のして。ポジティブに、ね、あんまり、まあ、
悪いことは
鵜呑みにするのは
しないようにしないように
っていうか、ね、かなっていう
感じですかね。
感じしますね、
うん、はい、じゃあ皆さんありがとうございます。1時間ね、もうあっという間に1時間過ごしてまいりました、
う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ来週のトークテーマなんですが、変な組み合わせの献立、まあ、各地家庭でね、お好み焼きと梅干し塗ったらめっちゃうまいよとか、こういう変なメニューがありましたら教えてください。
はい、
はい、では1時間ありがとうございました。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。